2011女川町町会議員選挙開票速報、女川対外 FM がお送りしています。
今日はそれでですね、選挙に行った方もしくは行かなかった方、いろいろインタビューを取ってまいりました。で、行った方にはですね、今回の選挙何を基準に選んだのか、そして女川町や町議会の課題は何かということを伺っていきました。
今回の選挙なんですけれども、何を基準に議員さんの方選ばれましたか？
やっぱりすぐに廃止ということはなかなか難しいんだろう。ただ徐々にやっぱり廃止してほしいということです。福島の二の舞にならないように、その時を強く開始してほしいと議員に望みます。
今回の選挙は何を基準に選びましたか？
そうですね、今までにないくらい議員さん の, いろんな面が今まで見えなかったことが見えてきたので、とにかく復興は少しでも早くできるような、そう自分で感じた人に投票しました。
投票は行かれましたか？
投票しましたけど、はい、
今回の投票で、一番思ったこと、考えたこと、
ね、今僕女川住んでないんですよ、それで今後も女川に住むあれはないんですね。ただ選挙権は個人の権利なんで、来ただけなんですが、震災で妻と子供亡くしたもんでね、ちょっと女川にはちょっと厳しい記憶しかない感じなんですよ。なんで一応選挙だけはね、やんないとと思って。
女川町の人で、これからどうしてほしいですか、この女川町、一応去っていくっていうわけなんです
か？元のようにね、水産中心にしたね、活気のある漁港としてね、復活してほしいと思いますけれども、まだうち の, 両親はいないけど、父親とかはまだ住んでますんでね。
最後にですね、今回の投票された一票で、議員の方たちが決まるわけなんですけども、その議員の人たちに、どうしてほしいっていう一言、何かあれば。
いろいろね、こうしてほしい、ああしてほしいっていう要望っていうのは、みんな人それぞれ違いますからね、とりあえずみんなの代表として頑張ってほしいっていうだけなんですけれども。
女川町、あるいは議会の課題は何だと思いますか？
課題ですか。これからの女川を元よりいい女川にしていくことだと思います。みんな離れないで、ずっと女川から出た人も戻ってこれるような女川にしてほしいですね。そういうことに頑張ってもらいたいです。
女川の町は今後どうなってほしいと思いますか？
やっぱり子供がだんだんすぐなくなってきているので、子どもたちがいっぱい増えるような街づくりをしてほしいなと思います。
女川町は今後どうなってほしいと思いますか？
前の町にみんな方々に行ってる方もみんな集まって、前の町になってほしい。結構友達もみんなバラバラ、そういう状態だから、なんかもう前のような本当に女川町になってほしい。
今回の選挙は何を基準に選びましたか？
そうですね、これからの女川をどう考えていってもらえるかっていう人を選びたいなと感じで考えました。
そして今回女川町あるいは議会の課題は何だというふうに考えますか？
そうですね、難しいんですけど、やっぱり、これから女川をどういうふうに再生していくかっていうのがやっぱり一番大事かなと思うんですけども。
今回の選挙は何を基準に選びましたか？
特にない
です。では女川町のあるいは議会の課題は何だというふうに思いますか？
復興で、はい。
では今後の女川町はどうなってほしいというふうに思いますか？
前みたいに普通に生活できて、店とかもちゃんと前みたいになればいいなって思いますね。
ありがとうございます。女川町あるいは議会の課題は何だというふうに思いますか？
議会の課題、災害復旧について今後
まあ、8年ってなってますけども、それをもっと早く、まあ、若者が住めるような街にしないとダメになっていくんじゃないかと思っていますので、なんとか、まあ、若者が早く、まあ、仕事と生活とできるような方向でやってもらいたいと。はい、
では復興にとって今一番大切になるようなことは何だというふうに思いますか。
大切なものですか。町民一人一人がそのなんていうのかな、復興に対して強い気持ちっていうか、そのやっていかなきゃなっていうそういう気持ちがないと、まあ、進めないんじゃないかなと。そうやってまあみんなで協力してやっていかないとダメじゃないかなと思いますけど。
今回の選挙は何を基準にして選びましたか。
何の基準って、ほとんどいないから俺も分かんないの。女川にほとんどいないから。
では今の女川町の課題は何だというふうに思いますか。
早めの復興でね、近いやっぱ、
うん、では具体的に復興とはどのようなものだというふうに。
なんだべね、街を再建するっていう意味かな、まだあんまり片付いてないでしょ。あれで早く片付けてもらって。
5つほど質問させていただいてもよろしいでしょうか。
あ、はい、
すみません、ありがとうございます。今回の選挙は何を基準にして選びましたか。
今回はやはり今回震災ということで、女川町も大きな被害を受けましたので、その復興についてやっぱりこう地元のこの住んでる方の気持ちになって考えてくださる方を今回選びました。
ありがとうございます。では今の女川町あるいは議会の課題は何だというふうに思いますか。
そうですね、やはりこれも震災関連になってしまうんですけれども、やはり被害が広範囲にわたって、今回被害ありましたので、まずそうですね、どこから手をつけていくのかというのをやっぱりこう順序立てて一つ一つしっかり取り組んでいくことかなと思います。
では女川の、あ、失礼しました、女川町は今後どうなってほしいというふうに思いますか。
で今回のこのような被害というのをしっかりこの後の世代にも伝えていって、万が一一度このような震災とかあと自然災害などが起きた時に、しっかり対応できるそういう街づくりしていっていただきたいなと思います。
フラッシュリポート。
皆さんこんにちは、女川阿佐ヶ谷 FM、高校生アナウンサーの大平直人です。
こんばんは、高校生アナウンサーの坊ちゃんこと阿部奈々です。よろしくお願いします。
はい、震災後初めての選挙、今日一日実際その現場に立ってさまざまな人の話を聞いてどのように感じましたか。
投票した人の話をたくさん聞いたんですが、一番期待しているのはこれからの町の復興ということだったなというふうに感じられました。
はい、では坊ちゃんから見て今どんなことが課題になっていると思いましたか。
やっぱり一番聞いていて思ったのは雇用の問題だとか建築の問題だとか様々な問題がある中で、これからどう長和町が変わっていくのかなっていうのがこの選挙にかかっているのではないかというふうに感じました。
では大平くんから見て、はい、今の課題どのようなことが課題になっていると思いましたか。
今日はインタビューさせていただいた人たちもこう口々に言っていただいたんですけれども、やっぱり仮設の問題とか底上げの問題とかそういう、こう土台となる部分も大事じゃないかなって思います。
ありがとうございます。しっかりした高校生ですね。そして今日新しい須田町長のもと新しい町議会議員が決まります。高校生のお二人はまだ投票はできないですが、この町の舵取りをする皆さんにお願いしたいこと期待したいことなどありますか。じゃあ奈々ちゃんから。
はい、 今日やっぱり話を聞いていて思ったのが、自分が投票して目に見える大きな変化があるのかということを挙げられていたんですけども、やっぱり与えられた参政権ですし、ちゃんとそれを駆使した上で、何でしょう、意見が、ね、町に通るものだと思うので、私も二十歳になったらちゃんと選挙に行って、それからまあ文句を言うなりなんなりしていきたいと思います。はい、はい、今まさに、開票作業が始まろうとしています。続々と集まってまいりました。そして今まさに、開票が始まろうとしています。以上、開票本部よりお伝えしました。
2011女川町町会議員選挙開票速報、女川災害 FM がお送りしています。
お聞きのラジオは FM79.3MHz 女川災害 FM です、改めましてですけれども、皆さんこんばんは。はい、ということで山本慎吾アナウンサーも、はい、ですね、現在、今ですね、スタジオの方にですね、はい、須田義明新町長にいらしてもらいました。
はい、
はい、こんばんは。
こんばんは。
あ、こんばんは。
ですね、早速ですけれども、今回の町議選どうご覧になられましたか？
まあ、震災以降ですね、はい、それぞれの町議の皆さんも、まあ、これ町民皆さん全体ですけれども、
はい、
今できることは何かということで、はい、本当に一丸になって取り組んでこられました、
はい、
でこれからのですね、町の復興、本当に一歩目、はい、踏み出していくわけでありますけれども、
はい、
その中で町民の皆さんがですね、それぞれの思い、まあ、いろんな形で、託していただいたんだというふうに思います、
はい、
まあ、町議選としてみますと、やはりこれ岩手とかもそうなんですが、やはり投票率の低下という方はどうしてもですね、
はい、
遠方に今お住まいになられている方、はい、戻りたいんだけどもそういう状況で、生活、はい、をしていらっしゃる皆さん、
はい、
あるいは投票所の関係のですね、どうしてもその日行くことができないと、まあ、期日前投票はだいぶ上がったんですけれども、はい、まあ、当日はそういうふうな形になってしまう、まあ、はい、ある意味これは女川の今回の投票率ということではなくだけではなくてですね、はい、被災県全体がそういう傾向にあるのかなというふうに思いますが、ただそれでもですね、これだけの皆さんが、はい、これからですね、その候補者の中からですね、この4年間どなたに託していくかということをですね、はい、考えた時にはだいぶ大きな数字ではないかなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてなんですけれども、町長になられた須田さんのお考えをお伺いいたしたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、まあ、お考えというと、まあ、いろいろあるわけですけれども、はい、まずリスナーの皆さんにはですね、はい、初めて出演させていただくわけでございますから、はいはい、改めて、おばでございます。
おばでございます。
この度のですね、町長選挙におきまして、まあ、無投票という形ではありましたが、これからの4年間の日記をですね、はい、与えていただきました須田義明でございます、
はい、
これまでは県政で12年間活動させてきていただいたわけでございますけれども、はい、この町の復興、やはり将来に向けて向かっていくわけです。やはり将来を、責任をですね、背負う世代であります。20年経てば私も還暦ぐらいになりますのでですね、はい、そういう先を見たときに、そのいつか私たちの世代が社会全体を背負っていくと、はい、であるならばこの復興の一歩目からですね、はい、私たちの世代がその中核になってまた先頭を切ってやっていかなくてはならない、はい、そのような思いでこの度町長選挙に立候補させていただいたところでありました。明日から正式にですね、就任ということになるわけでございますが、
はい、
まあ、多くの皆さんからですね、声を聞くということと、そこでこれから復興の施策さまざま出てくるわけでありますけれども、はい、その中でですね、きちっとした判断決断ということを当然やっていかなくてはなりません、はい、2つあるんだと思うんですね、
はい、
私たちが、まあ、例えば国からあるいは県からの予算、はい、こういったですね、財源的あるいは法制度的な問題もさることながら、うん、私たちの時間、
はい、
そしてもう一つ心、
はい、
この2つをどう乗り越えていくか、どうしても苦しい状況、これから長い戦いになりますので続いていきます。その中でですね、心折らずにどうやってみんなで一丸となって前へ進んでいけるのか、同時にその時間との戦いですね、これをですね、克服していかなければ心も折れてしまうわけですよ。ですから
民の皆さんによく問いかけ、また声を聞きながらですね、心を一つにし前の方に向かって、あるべき未来に向かって、進んでいく。そして、1日でも1ヶ月でもですね、早くこの復興の姿を現実のものとしていく、それが私が担わせていただいた最大の使命であるというふうに思っております。さまざまな場面でですね、町民の皆さんにご協力また要請もさせていただくこともあろうかというふうに思いますが、はい、ぜひですね、本当に町民一丸となった総力戦のこの復興の道のり歩んでいければというふうに思っております。よろしくお願い申し上げたく存じます。
はい、須田新町長ありがとうございました。なんか心強い、ね、言葉でですね、
はい、ここでですね、はい、ツイッターからメッセージが来ています。
はい、
新町長議員の皆さんへ、集落ごとの公や氏神様、そして絆を取り戻せるような新しい女川を作ってください。はい、それだけはお願いしますということです。
はい、
それでですね、
はい、
震災で何もかも失ってしまった女川町なんですけども、はい、新町長としてまず町民に伝えたいメッセージですね、はい、それから抱負というものをお願いします。
はい、震災の、当日もそうだったと思いますけれども、はい、もう翌日の朝ですね、本当に目の当たりにして愕然とする思いでありましたけれども、はい、その中で避難所をとにかくつながなくちゃいけないと、道路の警戒作業にですね、当たっていただいた皆さん、水がないと、自分の会社のタンクを持ってきて、そこで給水活動も本当に自発的に始めていただいた皆さん、あるいは人の捜索ですとか、あるいはですね、残念ながら犠牲になられた方々、どうしてもあの時行政の手も少なかった、
はい、
そういう中でですね、自らそういう役を買って出ていただいた皆さん、ああいうふうにとにかく何とかしなければいけないというあの気持ちで、
はい、
一丸となってというんでしょうか、自発的にというんでしょうか、そういうふうにやれるのがやっぱ女川の力なんだというふうに思うんですね。いろんなものが本当に失われてしまいましたが、
はい、
一番失われてはいけなかったものが逆にあの震災を契機に私は大きなものになったのではないかというふうに思っております。その心パワー、先ほど絆というお話ありましたね、
はい、
いかに将来安全な街安心な街と作っても、そこに私たちの心がどうあるのかと、
はい、
いうことがこの復興の中で一番問われてくる部分になるだろうというふうに思って、ね、おります。だからこそ、冒頭からその心ですとか、
はい、
ですね、思いみたいなお話させていただいてるんですけれども、
はい、
それをしっかり紡いでですね、進んでいけるような復興でなくてはなりません。政策的にはですね、もちろん住居の確保、災害公営住宅の整備からこの復興住宅、あるいはですね、自立再建をお考えの皆さん、各地区ごとにいろんなご意見を伺いながら当然進めていかなくてはなりませんけれども、その中でですね、最大限、将来に向かって希望あるそれでも姿というのを描いていかなくてはなりません。それぞれのですね、財産資産というものあるわけでありますけれども、将来のために私たち一人一人がどういうふうに協力し合えるかという部分でぜひ考えていただきたいというふうに思いますし、そういうことが促せるようなですね、方向性でもってですね、施策というものも運営していかなければならないというふうに思っております。と合わせてですね、やはり産業の再生が一番の喫緊の課題でございます。雇用、あるいはそこの生活の基盤としてこの地でずっとふるさとで暮らしてきていただいた皆さんが大勢いらっしゃるわけです。外に行ってるけど戻りたいっていう方々もいっぱいおられるわけですよね。そういう方が本当に戻ってきてこのふるさとで根付いてですね、これからも暮らしていっていただくためにもその産業再生が重要です。漁港基盤、漁業ですね、とりわけ、そういったものについては国あるいは県の予算でですね、だいぶ充実したものも出てきておりますから、それに合わせてですね、その枠組みということを当然作っていくわけですけれども、合わせてその受け皿となる他の方ですね、はい、加工業あるいはそれに関連する産業、これが回って初めて、我が町の経済というのは成り立ってきたわけです。浜がですね、寂しければ丘の方も動かないと、例えばサンマの不漁とかでもこれまでも経験しておりますが、だからこそ浜そして丘両方をこうきちっとやっていくということが大変重要です。とりわけですね、優先されるべきは事業再建に向けて何をしていくか、用地の確保整備、こういったものが最優先課題となってくると思いますけれども、まずは国の方のですね、三次補正、あるいは 24年度当初の予算というのがこれから出てくるわけでございますから、それをうまく活用できるようにですね、その意識を持って、また皆さんとの協議 も早急に進めながら、なるべく早い形で、これが実現していけるように努力していきたいというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。
ここでまたメッセージの方が届いております。はい、ラジオネームハオハオさんからいただきました。
はい、ありがとうございま す。
町議会選挙が終わりました。議員の皆さん、ご苦労様でした。
ご苦労様でした。
これからやらなければいけないことは山積みですが、女川を以前のような希望のある町に生まれ変わるよう頑張ってほしいと思いますということです。
はい、
この希望のある街に生まれ変わるように頑張っていってほしいということなんですけれども、はい、この件に関しては津田さん、どう考えますか。
ですね、
はい、まあ、希望ですよね。うん、まあ、十人十色といいますか、それぞれの形であるんだというふうに思いますけれども、はい、やっぱりここも心というものが非常に大きいんだというふうに思います。自分たちがここの街でですね、どういう思いを持って暮らしていけるか、それぞれの皆さんがそれぞれに、何でしょう、それを十分に発揮していただくっていうんでしょうか、発揮していただくっていうんでしょうか、そういうような未来をやっぱり描いていかなくちゃいけないんだというふうに思うんですね。で、元に戻すということではなくて、やはり新しい姿というのを作っていかなくてはなりません。かといってその中に、その女川らしさ、良さ、いろんな意見があってもそこを乗り越えてですね、やるときはやるんだっていうのが一番の女川の強さですよね。だからこそこの震災も乗り越えてこられたというふうに思います。民間の皆さんも行政のチームも組織もそれぞれ一生懸命頑張ってきました。これからはそれをですね、さらに一つの大きな方向に向けて、ベクトルを合わせて進んでいくと、そのような町づくり、あるいは町行政の運営というものをしていかなくてはならないというふうに思います。議員の10人の新しい皆さん、ベテランの皆さんから新人の皆さんまでいらっしゃいます。それぞれに様々な思いを持っていらっしゃるというふうに思いますので、はいはい、議会での議論というものを通じながらですね、あるべき方向性を導いていければというふうに思います。
はい、ありがとうございます。ここで話が変わるんですけれども、はい、ちょっとフランクな感じです。
はい、
はい、町議会の皆さん、皆さんが、年上の方ばかりなんですけれども、はい、どう対応していきますか。
須田さんは、はい、とても若いということで、はい、今おいくつでしたっけ。
はい、今39です。
若いですね。
はい、まあ、県議会に入った時もですね、まあ、当時27歳でありました。
はい、
一番年が近かったのが今衆議院やってる秋葉さん、
はい、
でその時に近かったのが今の知事の村井知事という感じです。まあ、なんていうでしょうか、まあ、自分自身一生雑巾がけだなというふうに思ってるんですけれども、
はい、
そういうふうに先輩方に育ててもいただきながら、また自分自身のですね、考え方、政策というものは貫いてきたつもりです。
はい、
これからもですね、そういったもちろん年代的には、はい、あるいは人生経験ということでは、うん、先輩の皆さんでございますから、自分の至らざるところというものがあればですね、そこは謙虚に耳を傾けながら、
はい、
ただ政策あるいはですね、その予算ですとか実行の在り方ということについてはですね、
はい、
それはそれぞれもう私も12年間やってきた人間であります。うん、また議員の皆さんもそれぞれの抱負と思いを持ってですね、臨まれている皆さんであります。まあ、ぶつけ合うということではなくてですね、
はい、
それぞれこう提示し合いながらですね、共に進んでいければいいのかなというふうに思いますし、ぜひ議員の皆様におかれましてはですね、
はい、
ご祝意を申し上げつつも、ぜひともよろしくお願い申し上げたいというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。では最後になります。
はい、
女川から二次避難をされている人々や、町出身者や全国から女川町を支援してくださっているボランティアの方なども、
はい、
インターネットを通じてですね、うん、この放送を聞いていらっしゃいます。
はい、
でそうした方々へ伝えたいメッセージがあれば。
そうですね、県外の方に向けて。
はい、まずですね、例えば借り上げ仮設ですとか、あるいは二次避難という形で、特に離れていらっしゃってふるさと女川に思いを残していただいている皆さんに、必ず皆さんにですね、あ、こういう女川なら戻ろうというふうに思っていただけるような街を作っていきたいというふうに思います。なぜならばここでですね、海を育んでもらい、そしてここで私たちは骨を埋めていく人間だからです。のみならずですね、多くの皆さんに魅力を感じていただいて、来てもらう、あるいは住んでもらう、暮らしてもらう、働いてもらう、そういうような街に していきたいというふうに思います。私たち残ったものはどうやったらこのままですね残って素晴らしい町を作れるか、こちらにですね例えば就労ということでお越しいただいている皆さんは、これからですね、より良い自分たちが携わる女がどうやってほしいか、また遠方でですね戻りたいというふうに思っていただいている皆さんにはこういう女がだったら戻りたいというような思い、ぜひですねバンバン出していただきながら一緒にやっていければというふうに思います。よろしくお願いします。それで、今まで、いろんなご支援の手を多くの皆様からいただいております。遠くは海外から、国内外もですねもう問わずいただいてきました。本当に皆さんのお支えがあってここまでやれてきたと心から感謝と御礼を申し上げます。ただ一方でですね、私たちの復興というのはやっぱり私たち自身が主体になって、やっていかなくてはなりません。例えば公の支援、国で三次補正、これまで補正予算組まれてまた大きく組まれていくと思います。これは1億2500万人の税金で賄われているものですね。その意識というのをやっぱりどっかで必ず私たちは持っていなきゃいけないんだというふうに思うんです。だからといってですねストイックになりすぎるということではなくて、まずそこで私たち自身が頑張っていくと、で頑張っていく姿があるからこそ多くの皆さんもですね手を携えていただけるんだというふうに思います。多くの皆さんのこれまでの本当にご支援に感謝申し上げつつですね、私自身も頑張っていきますので、これからもぜひ様々な形でご支援賜りたいというふうに心からお願いをさせていただきます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ぜひ女川災害 FM で、ね、レギュラー番組を持っていただきたいんですけれども、
ぜひ、ね、出ていただきません。
公選法上問題があるかもしれません。
難しい、はい、
難しいですか、
はいはい、ぜひ新町長になられました、はい、須田さんには時間もまた来ていただければ、はい、私も、はい、いつもここにいますので、
あ、分かりました。
ぜひ、ね、お友達の方も紹介していただいて、はい、ぜひこちらのスタジオに、は
い、呼びいろんな友達が おりますんでですね、はい、ちょっと出して大丈夫なのか、はい、あるいは自信を持ってという方がいっぱいいらっしゃいますけど、ね、ぜひ間口を広げていただけるんであれば、はい、それもお願いしたいというふうに思いますし、本当に災害 FM の皆さんもですねここまで本当にいろんな場面で頑張ってきていただきました、はい、本当にいい御礼申し上げます。まあ、女川のみならず各地でやってるわけですけれども、この連携ということも今後考えたいというふうに各地から声もいただいておりますから、アイディア私もですね提示させていただきますし、皆さんからもですね、ご意見いただければ、なんかもっとより良い、ね、いいですね、この災害風になっていくんじゃないかというふうに思います。今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
女川町盛り上げていきましょう。
はい、はい、ありがとうございます。
ここでちょっと言えっていう指示がありました。はい、次回もまた来てくれるかな。
言っていいですか。
言っていいと思いますよ。大丈夫だと思います。
はい、ぜひ、
じゃあもう一度来てください。はい、
次回もまた来てくれるかな。
いいとも。
はい